飯田文化の風をお送りしていきます。早速ですが、本日は飯田市美術博物館展示室へとお邪魔しています。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸員、小田昭之さんです。小田さん、どうぞお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新しい展示はスタートしています。トピック展示、下稲歴史探求の歩みとありますが、
なかなかね、こう、タイトルを聞いただけでピンと来ないかもしれないんですけども、飯田下稲っていうところはですね、伝統的にこう歴史を、学ぶ皆さんが多くおられてですね、それをまた、形にまとめる、そういう取り組みっていうのかな、そういうことをすごく熱心に行えてきたんですよね。下稲市、まあ、非常にそれが75年かかってようやく今年完結をすることになったということで、まあ、それを機にですね、この地域の、まあ、歴史探求というものが、まあ、どういうふうに行われてきたかっていうね、ちょっとマニアックな切り口でありますけども、ただそれはじゃあどういう状況だったか説明するだけではなくって、
はい、
まあ、歴史をこう知る、あるいは学ぶという行為自体、それからそれをまた本にまとめる、それを購入するっていうね、そういうことが今の世の中、まあ、学校の先生たちとかね、まあ、そういう歴史研究を支えてきた人たちが非常にこう忙しくなってきたりと、まあ、インターネットがこう普及をしてきて、本の読み方であったりとか情報収集の仕方とかね、そういうこともこう大きく変わっていき、かつてこう行われてきた歴史探究のこう手法もね、当然大きく変わってきて、でそれを支えてきてた人たちもだんだんだんだんこう忙しくなって、そういうことになかなかこう時間を割けなくなってきたりとかっていうような、ちょっとこう大きく取り巻く状況が変わってきてるっていうようなこともあってですね、そういうことも含めて今まで当たり前のように行われてきたことが当たり前ではなくなってきてるじゃないでしょうかっていうようなことも、
うん、
知っていただきたいなっていうようなことでですね、今回展覧会を、まあ、企画したということであります。
下稲市巻から9巻までの箱に75年を要した、
はい、
その間にそういった書物を取り巻く環境が変わってきたというか、75年前、そういったことは想像されたでしょうかね、しなかった。
75年前って言うと、もう昭和26年、戦後間もない時期ですよ ね、 もうその紙自体が貴重なくらいで、情報自体をこう渇望してた、そういう時代ですよね。もう今のようにこう、もうものすごい情報を飲まれるような、そういう、ね、時代とも違うというようなことで、やはり、その当時を知る人からすれば全く想像しないような状況になってきてるんだろうなっていう気がしますけどね。
この地域の方々は非常に歴史大切に
する。そうですね、まあ、江戸時代まで遡っていくと、時代がこう非常に江戸時代って安定した時代だったこともありますしね。でその土地の為政者の人たちっていうのが、やはりその土地を治めるために周りの人たちにですね、歴史を、ちゃんと調べなさいっていうね、ことをやって、で記録を集めさせてっていうことをこうやってきたわけなんです。
そうするとこの75年かけて9巻まで完成した下稲市ですが、実際には1巻から9巻までのこう、またどういった内容が、
もともとは歴史、まあ古代、原始古代ですよね、から始まって中世、近世、近現代っていうね、そういう時系列をで本がまとめられていく、まあ、そういうことで授業が始まったんですけども、そのうちにだんだんだんだんこう地理であったりとか、生物であったりとか、まあ、いろんな他の分野もやっぱり大事なんじゃないっていうようなことで、まあ、どんどんどんどんこう授業が膨らんではいくんですけども、 まあ、今回はそこまで広げて扱ってはおらなくて、展覧会においてはね、まあ、歴史をこうテーマにした部分だけを扱っているんですけども、
その1巻から9巻が並んでます。
この手の書物っていうのはよくあることであるんですけども、それぞれ1巻なら1巻、2巻なら2巻、それぞれにこう、編集責任編集者みたいな人がいて、まあ、その人の考え方ですよね。でそれで刊行される順番が、まあ、前後することも当然あってですね。で特に原始古代っていう時代ですよね。発掘調査が、戦後というか、まあ高度経済成長期ですけども、非常にこう盛んに行われるようになっていって、どんどんどんどんこう、歴史が変わるような続いていく。そうすると新しい成果もちゃんと入れないと冊子としてまとめられないでしょうというふうなことになっていくと、じゃあもうちょっとそんなにこう歴史的な成果が大きく変わらない時代から、じゃあちゃんとまとめていきましょうとかって なってくるんでね、最初に出たのは2巻かな。で、1巻が出たのがもう平成に入ってからの話なんで、ずいぶん1巻が出るまで長かったっていうことですよね。
そうなんです。そうですよね。75年もあると何かがこう新しく発見があってっていうことがなんとなく想像できますけど、こちらの本が出来上がるまでには大勢の方が、想像もつかないんですが、まずどんなことをこうどんな皆さんでこう始めたんですか？
まあ通常ですとこう大学の先生なんかがこう関わってこの手のこう事業が始められることが多いと思うんですけども、大学がない地域っていうのはやはりその地域のいわゆる郷土史家って言われるようなね、特に、小中学校義務教育の先生方ですよね。そういった人たちが中心になって、大学の先生にあえてならずにというかね、まあ、地元にとどまらなければいけないっていうようなことで研究を続けたいがために小学校の先生になったりとかっていう人たちも少なくなかったので、そういう点では必ずしも大学の先生じゃないからといって素人的なっていうふうに考えるんじゃなく、本格的な研究を小学校の先生たちがねされてきてたっていうところもありますんでね。
のでその内容すべてを展示っていうのはとても無理ですので、背景がわかる一部がこの文化トピック展示でご覧いただけます。小田さん、ここまで伺うと開いて読んでみたいということになりますが、
そうですよね
美術博物館ではあくまで展示ということですが、こちらは私たち読むことができるんですね。
そうです。下稲教育会中半町にあります。そこ に問い合わせいただけると購入ができますので、
はい、
図書館に置いてあったりしますし、まあ、ぜひ興味のある方はですね手に取って開いてみていただきたいと思いますけどもね。あくまでも展覧会はその、最初のきっかけ、作りの場合、
代替わりバトンタッチしながら皆さんで紡いできたもの。
そうですね。今まではそうやって、義務教育の先生たちが中心になって、バトンタッチを繰り返しながらですね、歴史を編んできてたわけなんですけども、まあ、いよいよだんだん、そういう営みを続けることをもう簡単ではなくなってきた。そんな時代になってき きていますのでね。
2月23日まで、まずはこの下稲市誕生ですね、こちらを文化トピック展示でご覧いただきたいと思います。そして図書館ですとか観音町の下稲教育会、あちらで購入などもいいかと思います。飯田市美術博物館をお邪魔しまして、まだ12月の上旬中旬に差し掛かるということで、今年はまだまだ
この、令和7年も、残りあと1ヶ月を切ったわけです。まあ今年できることはやりきってですね、良いお年をお迎えいただきたいと思います。
ありがとうございます。今日の飯田文化の風です。飯田市美術博物館へお邪魔しました。お話を伺いましたのは学芸員の小田昭之さんです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。